導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き8章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では使徒の働き8章の26節だけ最初に大鶴兄弟読んでください。
ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。
はい。使徒の働き公開説教25回目。今日は8章の26節からです。8章の初めにおいてエルサレムの教会に起こった激しい迫害の家に、人たちはユダヤとサマリアの地方に散らされ、7人の羊の一人ピリポもサマリアへ行き、神の言葉を述べ伝えると、多くの人がピリポの語ることに耳を傾け、サマリアの町にリバイバルが起こり、大きな喜びが起こりました。そのことは8章の5節から8節に記されています。ところが26節。今度は主の使い天使がピリポに向かってこう言いました。今のところです。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そして括弧の中にこのガザは今荒れ果てているとあります。ガザという地区は今日でもパレスチナ問題でよく出てくる地名ですが、歴史的にはガザという町は2つあり、古いガザは BC93 年に破壊され、新しいガザは BC57 年、少し南に、ね、建設され、ここで今荒れ果てているというのは旧ガザのことで、古いガザと呼ばれています。しかしこの旧ガザに下る道はエルサレムからエジプトを経てアフリカに至る主要な道路のあるところでした。そこへ御使いはピリポに行きなさいと言いました。今日は26節から40節より3つのポイントでお話をいたします。では踊る兄弟27、28読んでください。
そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神田家の高官で、女王の財産全部を管理していた管外のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。
はい。ピリポが御使いの言葉に従ってガザに行ってみると、そこにエチオピア人で女王神田家に仕える高官で女王の財産全部を管理している役人がおり、彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中でした。まあ、前回にも語りましたようにエルサレムに向かうとこは時は上りですね。エルサレムから離れるときは下りという言葉を使います。このエチオピア人の宦官役人は馬車に乗って旧約聖書の預言者イザヤ書を読んでいました。今日の第一のポイントです。兄弟姉妹、神様は一人を大切にされるということです。ピリポのですね、伝道によってサマリアの町にリバイバルが起こり、多くの人が信じて救われ、素晴らしい神様の技が起こりました。しかし次にピリポが使わされたのは一人の、しかも異邦人、このエチオピア人は黒人と思われますの、神を求める人のところです。神様にとっては一人、つまり兄弟姉妹、あなたが大切なのです。私はよくこう言います。もしあなたがこの地球上のたった一人の人間であっても、イエス様はあなたのために十字架にかかって死んでくださいました。神様は一人を重んじられる神様なのです。ではここに何か挟んでルカの福音書15章を開いてください。 では踊る兄弟、ルカ15章の4節から7節まで読んでください。
あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
聖書を開いている人、7節だけご一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。第2ペテロ3章の9節にはこのような御言葉があります。私だけ読み出します。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束、まあ、主のご再臨のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。一人でもですね、滅びることを望まず。兄弟姉妹、皆さんは誰か一人の人のところへ、一人の人のところへ使わされます。教会の7つの本質の第一は関係です。どうぞ一人の人との関係を作ってください。その人は神様が皆さんにイエス様のもとに導くようにあなたに委ねられた人だからです。もう一度言います。どうぞ一人の人との関係を作ってください。その人は神様が皆さんにイエス様のもとに導くようにあなたに委ねられた人だからです。その一人の人のために時間を使い、祈り、労苦を惜しまず愛してください。皆さんの中にも、私はあの人のおかげで今の私になれたという人がいるでしょう。神様は一人の人を大切にされ、あなたに委ねておられる人がいるのです。この人の働きとルカの福音書を書いたのはルカです。ルカは一人の人テオピロにこの二つの書物を書きました。そして今日この二つの書物は世界の人々の祝福となっています。一人の人にすることが、ひいては大きな人の祝福につながっていくのです。神様は一人の人を大切にされることを覚えてください。そしてあなたに一人の人のところへ使わされます。今週私は大分県へ行きます。7つの本質を紹介し、コーチングセミナーに誘うためです。コーチングネットワークのスピリット、精神、それは一人も孤独な牧師を作らないということです。そのために私とよしこ先生は九州中の教会を訪問しています。第一のポイント、フィリポはリバイバルのサマリアから次に一人のエチオピアの高官のもとへ使わされました。神様は一人の人を大切にされるということです。兄弟姉妹、あなたが大切なのです。そしてあなたを一人の人のところに使わされます。はい。で、2番目のポイントにいきます。括弧の中にこのガザは今荒れ果てていると書いてありました。神様の恵みは荒れ果てたところに注がれるということです。ではここにもう一箇所聖書を開きます。エレミア書31章を開いてください。 では1節2節大鶴兄弟読んでください。
その時主の御告げ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。
二節、もう一度私を読み出します。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。荒野で恵みを得た。旧約聖書においてモーセに率いられてパロの奴隷から解放され、エジプトを脱出したイスラエルの民が次に向かったところは荒涼たる砂漠アラノでした。アラノは巨大姉妹、私たちにとって試練の場所ですが、同時に、ね、神様の恵みを受ける場所でもあるのです。韓国のチョヨギ先生のお証です。韓国ソウルにある世界最大の教会、まあ、教会員が今何名でしょうか、100万人、まあいないかもしれませんが、要する教会の主任牧師ダビデ・チョヨギ先生、まあ今は主任牧師を引退されています。19歳の時、口から大量の血を吐き、その場に倒れ病院に運ばれた。診察の結果、肺結核、もう手の施しようがない。医者は、あなたが生きられるのはせいぜい3ヶ月、うまくいっても4ヶ月、もう家に帰りなさい。食べたいものをたらふく食べ、会いたい人に会っておき、友達に別れを告げておきなさいと言った。生まれながら仏教徒として育てられた長少年は、毎日お経をあげ、癒しを求めて仏にすがったが、何の助けも得られなかった。死の時が迫ったことを直感した長少年は、今度は仏ではない別の存在に向かって祈りの叫び声を上げた。もしこの宇宙に神とおられるお方がおられるなら、どうぞ私を助けてください。彼はその時まだ知らなかった全能の神に向かって叫びました。するとそれから5、6日経って、一人の女子高校生が訪れてきて、イエス・キリストの話を始めました。キリストの処女降誕、十字架の死、死からのよみがえり、そして恵みによって信じるだけで救われることをこんこんと語った。しかしその話は皆超少年によってもうバカバカしく思われ、彼女を追い返すとまた次の日も来た。次の日も次の日も追い返しても追い返しても彼女はやってきてキリストの話をした。それでとうとう叱りつけると、その少女はそこにひざまずき、超少年のために祈り始めた。その少女の大粒の涙を流し祈る姿に超少年の心は深く感動し、この少女は自分に持っていない何かを持っていると知った。それから超少年は少女に渡された聖書を通して、イエス・キリストが自分の罪の救い主であり、また多くの病を癒しておられることを知り、主の前にひざまずき祈りました。主よ、私はあなたをお迎えいたします。私の心に今お入りください。私を救ってください。そして癒してください。私を死から、その現実と恐怖から解き放ってください。すると心の中に許しの平安と救いの喜びが泉のごとく湧き上がり、それから6ヶ月後にベッドから起き上がることができるようになり、完全に癒されました。その後進学校に入り牧師になり、世界最大の教会を、ね、牧会する牧師になれました。大教会を建てられた張先生は、私の生涯で最も神様の恵みを受けた時、それは19歳の時、結核にかかり一人の名もない女子高校生によってイエス様を知ったあの時だった。私は人生の最も苦しい荒野の時、神様の恵みを知りました、ね、 剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。このガザは今荒れ果てている。巨大姉妹、あなたの人生は、またあなたの知っている人の人生は今荒れ果てているかもしれません。しかしその時が恵みの時、神様の愛を知る時です。このエジプトの宦官も荒れ果てたガザを通る道でピリポに会い、イエス様の救いに預かることができました。第2のポイント、荒れ果てた地アラノは恵みを受ける場所なのです。では第3のポイントに移ります。第3のポイントはコーチングです。このエジプトの宦官は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいました。馬車のことを英語でコーチと言います。 COACH です。私たち今九州コーチングセミナーで学んでいますが、このコーチングの神学はここから来ています。ここに大橋秀夫という先生が書かれたクリスチャンコーチングという本があります。セミナーの時いつもですね、売っております。余分にありますので皆さんもぜひ読んでください。この中から何箇所か読みながらコーチングについて説明します。そこでコーチという言葉の語源から始めよう。コーチ COACH は中世の馬車という意味で使われた。馬車は人を目的地まで運ぶのだが、その御車とお客の関係が選手とコーチの関係に似ているのである。今で言えばタクシーの運転手とお客である。運転手は自分が行きたいところへ勝手に行くことはできないし、客の行きたいところへ安全確実に連れて行くのが仕事である。お客である選手は自分がどこへ行くのか目的地を知らないでいては、どんなに良い車を持つ運転手でもどうにもならないということになる。したがってコーチングの場合、コーチと選手のコミュニケーション、人格的関係が非常に重要になってくるのである。では小鶴兄弟、人の働きに戻って8章の29節を読んでください。
御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。
はい、御霊、聖霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われました。ガザにですね、行くと馬車が通っていましたので、その馬車に近寄りなさいと言いました。クリスチャンコーチングは聖霊に導かれる働きです。ですからコーチをする人は自分の考えに人を導くのではありません。よく祈って聖霊の導きを求め、神様の御心に相手の人、まあこれをクライアントとかフォロワーっていうわけですけども、導きます。決して自分の考えに相手を導くのではありません。聖霊の働きです。では踊る兄弟、30節読んでください。
そこでピリポが走って行くと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。
はい。エチオピアの宦官は預言者イザヤの書を読んでいました。そこでピリポは宦官に質問しました。あなたは読んでいることが分かりますか。この部分はとても大切なところです。すなわちコーチングのポイントは質問だからです。どういう質問をするかです。この本から、質問型のコミュニケーションはしばしば人の心の隠れた思い、いわゆる本音を聞き出し本物の交わりを可能にするのである。その結果人々は喜んで良いと思う行動に向かって前進するのであるですね。この教会は月に一度第三礼拝が参加型礼拝となっており、礼拝の中でグループタイムを持ちます。グループタイムにはルールがあり、教えない、裁かない、秘密厳守ですが、教えないということはですね、教えないということは何をすることでしょう。 で、それは良い質問をすることなのです。コーチングがうまくいくかどうかは、すべて良い質問ができるかどうかにかかっています。質問された人はそれにどう答えたらいいか、自分の内なるものを出していくからです。もう少しお読みいたします。あ、いいですね。はい、ピリポはカンガンに質問しました。あなたは読んでいることが分かりますか。はい、では踊る兄弟31節読んでください。
するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。
するとカンガンは言いました。導く人がなければどうして分かりましょうと言ったです、ね、そしてピリポに馬車に乗って一緒に座るように頼みました。コーチングの主体はあくまでもコーチを受ける人です。この場合はエチオピアの宦官であって、コーチピリポではありません。宦官の求めに応じてピリポは馬車に乗り一緒に座りました。つまりコーチングというのは共に歩むこと。コーチとコーチを受ける人、クライアントに上下関係というのはありません。フラットな関係です。その意味では、年齢や経験の少ない人が年配の人のコーチングをすることもできます。ピリポは宦官の隣に座りました。共に歩んでいくということ。あくまでも宦官が主体です。はい、32、33節読んでください。
彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。
宦官が読んでいた聖書の箇所はイザヤ書の53章の7節から9節です。苦難のしもべと言われるところで、イエス・キリストの十字架の苦しみを700年前イザヤが予言したところです。ちなみにイザヤ書は旧約の福音書と言われるほど、イエス・キリストの生涯、誕生と十字架の苦難、復活と千年王国が記されている書物です。はい、34、35を読んでください。
宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えた。
コーチングは教えないのが原則ですが、このようにクライアント、この場合はエチオピアの宦官が、教えてくださいと頼んだとき、またこちらから教えてもいいですかと尋ね、相手がはいと言ったときには教えます。向こうは教えてくださいと言ったからですね。宦官の質問にピリポはこのイザヤ書の御言葉から初めて、神の子イエス・キリスト様が全人類の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえられたこと、今エルサレムやサマリアで多くの人がキリストを信じて救われ天国の民となっている、ですね、こと、神の御国の訪れを語りました。はい、36から38まで読んでください。
道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、 ピリポもカンガンも水の中へ降りて行き、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。
はい、聖霊の助けによってピリポが語るイエス・キリストの十字架の福音がカンガンの心に入りました。神の言葉が入りました。カンガンはイエス・キリストを救い主と信じました。マルコ16章16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます。道を進んでいくと水のあるところ、川かオアシスの泉でしょうに来たので、カンガンの方から言いました。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。実はこの聖書のこの本文はですね、37節が抜けているんです。で、37節は下の米印ですねに記されています。で、驚きょうだい、下のですね、あの米印37節を読んでください。わかりますか、言ってることが。
そこでピリポは言った、もしあなたが心の底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った、私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。
はいですね、なぜ37が下であるのか分かりませんけどですね、抜けています。私はイエス・キリストが神の子であると信じます。この宦官の信仰告白に基づき38節、馬車を止めてピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けました。教育のことをエデュケーションと言いますが、これはエデュケート、能力を引き出すですね、能力を導き出すとか引き出すという意味です。コーチングもこれとよく似ています。で、一箇所聖書を開きましょう。ピリピ人への手紙2章を開いてください。これがコーチングのですね、なんていう基本となる御言葉です。はい、で、ピリピ2章の13節、大鶴兄弟読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
聖書を開いている方、この方を一緒にお読みいたしましょう。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。この箇所は別訳の口語訳の方が分かりやすく記されていますね。そっちをお読みいたします。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからであると。神様は、神様の御心を私たちのうちの中に願いとしてもう入れておられるということです。すでに神様はですね、御心をですね、私たちのうちに入れておられ、それは願いという形で私たちに示されるということ。兄弟姉妹、神様はですね、尊きイエス・キリストの十字架の血によって贖い買い取ってくださった皆さん一人一人に神様のご計画を持っておられます。で、これを御心と言います。神様の御心はですね、天の御国、天国をこの世にもたらすことです。イエス様がこの地上に来られた時にですね、語られた第一声は何だったでしょうか。悔い改めなさい、神の御国が近づいたとおっしゃいました。あの近づいたという言葉の意味は、あなたの 手の中にありますよという意味です。イエス様が来られた目的は、神の国をこの地上にもたらすため、同じようにその技を私たちも受け継いでいるのです。何度も今まで読みましたマタイ5章の16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいですね。で、この良い行いというのは何か、 これが御心ですが、この良い行いを皆さん一人一人に備えておられます。コーチングというのは、もう皆さんの中にすでに与えられている御心、良い行いが何か、質問することによって気づきを与え、決断し行動に移させ、継続させることなのです。もう一回言います。コーチングというのは、もう神様が皆さん一人一人にですね、もうすでに与えられている御心、良い行いが何か、それを質問することによって気づきを与え、決断し行動に移させ、継続させることなのです。この本からもう一箇所お読みいたします。すべての答えは相手の中にある。バルナバっていうのはコーチの方向ですが、コーチの役割は思い巡らし、答えを引き出し、目標への行動を促すことである。これこそがコーチングミニストリーの鉄則である。そのために繰り返して言うが、どんな時にも主が良くなりたいかと言われた言葉を心に刻んでおくのである。私たちも相手が良くなりたいという願望を持っていることを信じるのである。決して指示をするのではない。相手の自発的な応答を期待し促すのである。自分が答えを出して与えるのではなく、答えを見つけさせるのである。だから相手の可能性を信じなければならない。そしてそれを引き出すためにサポートするのである。お分かりでしょうか。もう相手にですね、答えはあるのです。相手の人に。それを気がついていないかもしれない。それを質問という形を持って、気づきを与え行動に移させるですね。その人のうちにあるものを引き出していく、それを質問という形で行う、これがコーチングの方法です。このことを覚えてください。だからこうしなさい、ああしなさいとは言わないのですですね。あなたはどうしたいのですかというのです私は毎月多くの兄弟たちとメンタリングをしていますが、その中でこういう質問をします。あなたは残りの人生をどのように使いますかと言います、ね、もう60代になった兄弟たちはもう残りが少ないとですね。自分は残りの人生をどう使ったらよいだろうか、そこで自らを問うわけですね。はい、一箇所聖書を開きます。第二コリント8章を開いてください。9節10節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では第二コリント8章の90を読んでください。
あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち、
第二コリント8章と言った私、
はい、
ごめんなさい、間違えました。5章です。5章の90です、
はい、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、兄弟姉妹、聖書を開いている人90一緒にお読みいたします。はい、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。兄弟姉妹、皆さんはもう確実 100% この地上の人生が終わったら天国へ行きます。アメンですね。イエス様を信じたからですね。 そしてイエス様の前に立ちます。ここに書いてある通りです。キリストの裁きの座とありますですね。そしてこの地上で成したことの評価を受けるのです。この地上の報いはほんの一時的ですが、天国の報いは永遠です。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為において報いを受けることになるからです。皆さんは天国でですね、イエス様からどんな報いを受けますか？つまりあなたの人生をですね、この地上のために使いますか、それとも永遠の報い、天国の報いのために使いますか？まあ、私の場合、残りの人生をもう、ね、何使うかもう決めていますですね。今実行しています私の場合、私は人を育てるということを残りの人生に使いたいと思っています。はい、人の働き8章に戻ります。大鶴兄弟39-40読んでください。
水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。
はい、自ら上がると主の霊はピリポを取り去られましたね。突然ピリポはカンガンの目の前からいなくなりました。しかしキリストを信じたカンガンは喜びながらエチオピアへ帰り、彼は高官でしたので、その出来事を女王カンだけに伝え、その後エジプトはアフリカで最初のキリスト教国になります。一人の人の救いがエチオピア全国をですね、エチオピアでアフリカの最初のキリスト教国になります。一人の人の救いがエチオピア全国を祝福しました。エチオピアの高官を救いに導くというコーチングの役目を終えたピリポはその霊に連れ去られ、主の霊に連れ去られ、これアゾトというのはそこから40km離れたところです、現れ、その町々でも福音を述べ伝えました。この後ピリポが人の働きで現れるのは21章8節9節です。ですね。ではここまででお祈りをいたします。目を閉じてください。今日は人の働き8章の26節から40節の間、3つのポイントで語りました。去年姉妹ですね、第一のポイント、神様は一人を大切にされますですね。一人が大事、つまりあなたが大事なのです。そしてあなたを誰か一人の人のところへ使わされます。どうぞその人のためにですね、あなたは時間を使い祈りですね、労しまず愛を施してください。その一人の人を通して多くの祝福が流れるということ。二つ目ですね、ガザは今荒れ果てている。荒野で恵みを得る。私たちが人生において恵みを受けるのはですね、荒野を通っている時です。神様の恵みはそこに注がれます。三つ目はコーチングを話しました。コーチングは質問によってその人の内にあるものを気づかせ引き出すということ。このことは繰り返し語っておりますので、どうぞよく理解して実行してください。それでは今日の御言葉を覚えて1分間ですね、自分の口で祈ってください。今日の御言葉はどこにあなたの心の中に響いたでしょうか、どこに教えられているか。